はい。ネバーウェア第11回、旬 WXL です。
バーワンです。
今日は9月の5日の22時30分。今日はちょっと早めにしてもらいましたね。
はい、早めです。
もうなんか、ゲスト会をした後というか、ね、質問がたまってるので早速いきます。
はい。
てか感想か、はじめ感想に行きます。
はい。
対あれか、第9回で言った人か、苦手意識の人、読みます。ごめんなさい。ラジオで質問取り上げていただきありがとうございました。カーゴパンツが苦手なものです。苦手意識はチャンスという言葉がとてもかっこよくて神回だったと思います。ありがとうございます。ずっとお二人だけのお話で回を重ねていてもだれることがないので尊敬しております。今後とも無理のないペースで続けていただけたら嬉しいです。おった方ともお体ご自愛ください。です。これは社畜感が伝わってるね。めちゃめちゃ体に心配されてます。
されるよね。
もしカーゴパンツ履けるようになったら教えてください。
そうだね。うん。
ね。で、次。同じ回で大きい T シャツを着て座るとシワがついてしまうっていうことを教えて、ね、くださった方は、その問題に回答いただきありがとうございました。しゅんさんのアドバイス取りやってみましたところいい感じです。ああ、よかったです。こっからちょっと面白い。ご推察の通り、私は T シャツにアイロンをする派です。だよね。私は古着のプリント T シャツ、かっこ、特に動物系、かっこ閉じるをディグるのが好きで、素材やサイズ感を二の次に気に入った絵柄を着ているのですが、体が WXS 仕様のため、着丈が70センチもあればお尻が隠れてしまうのです。お二方のような決しておしゃれな人間ではないのですが、この可愛い T シャツをみんなにも見てもらいたい。そのためにノイズとなるシミシアは極力排除しなきゃというノリで服を着ています。今後ともラジオ楽しみにしております。です。
これ2つ目の方の女性なのかそうじゃないのかっていうのは分からないねっていう話をね、しゅんくんとちょっとして。僕はこれ、あとね、思ったのが、インスタのアカウントを作って教えてくださいっていうのを思ってて。
ねえ、確かこの人さ、やっぱりこの人の方が僕たちよりおしゃれだよ
僕もそう思う。間
ね。
違いなくおしゃれだと思
ねえ、
う。
すごい。なんかこのまず古着の動物系の T シャツディグルっていうのがもう超いいでしょ。
かなりコアだよね。
ねえ、で
相当いい。
もうそれをあれば、もうそれだけでサイズとか素材気にせず着てるっていう、なんていうか、縛りもすごくいいし、
いいよね。
なんかその、で、そこに対するモチベーションが、こう、ノイズとなるシミシアは極力排除しなきゃっていう、これ、びっくりマークついてるからね、これ。相当な気迫を感じる。
わかる。やっぱりさ、こう、かなり純粋な、こう、気持ちがあるよね。見てくれっていう。原理
いや、
主義的というか。
そう、すごい。いや、だから確かにね、インスタとかなんかこう、ね、作ってこう、教えてほしいね。
ぜひ見たい。
すげえ良さそ
ね、良さそうだよね。
う。かなりいい気がする。この人やっぱおしゃれだな。なんか他の感想でもさ、ツイッターかなんかでファッショニスタって書かれてて、
おう
なん
ほうほう。
か、こう、ちょっとってかなり違うって僕は思ったんだけど
間違いないね。
ねえ、服こじらせおじさんって言われた方がしっくりくるんだけどなと思いながら とりあえず僕が言う感想はこんなもんかな。なんかバーン君の方も感想あるんだっけ？
そうだね。いくつか来てる中で、どれがいいかな。じゃあ、友達とかね、知り合いからもいろいろ来てる中では、 まあ、ナノックス使い始めましたみたいな来たりとかいろいろ来てたんですけど。
やっぱり。
そうそうそうそう。
俺も友達がさ、新生活始めるっていうから、
うん、
あの、アマゾンで生活用品をドカーッと送った中にちゃんとナノックス入れといた。
もうお母さんだよね、田舎の。
ナノックスお母さん。
ああ。
そう。
とりあえず、あの、まあ、感想の部分は他に紹介したいのもあるんですけど、ちょっと質問から今日は行きたいなと思ってて。
うん、あ、じゃあお願いします。
あ、どれがいいかな。じゃあ、ちょっとライトそうなやつから。シュンさん、バーワンさんへ、バギーズの過去も柄物で過去のものを含め、好きだったやつあれば教えてください。よろしくお願いします。ということですね。
どう？
これね、僕、バギーズ柄物買ったことないんですよ。
ああ。
色物は結構ありますけど。
色物込みでいいんじゃない？そしたら。
ああ。それって言うと、なんだろうね。今年はサーフボードイエローを買って、去年はパープルを買ったんですけど、
うん。
パープル今年も復刻しやがってふざけんなよっていう気持ちはめちゃめちゃありますね。うん
うん、ダメ。
ああ、あとね、今ね、やっぱ1年間間違えてた。今年はウルトラピンクを買ったんだわ。去年がサーフボードイエローで、一昨年がパープルかな。まあ、毎年1枚ぐらいずつ買ってますけど、うん、なんか2年連続で多分パープルが復刻して、
うん、
そういうのはやめてくださいっていう。
落としどんどん落としていってほしいってこと、
うん、なんか結構煽ったんでね、10年ぶりの復刻じゃないけど、
はいはい、
そういうのはやめてください、あなたの商売じゃないでしょっていう。
バキンスね、ずっと出てるからすごい持ってる人いいんだろうね。
いるよね。あの、そうだね、あとなんだろうな、色物だとコーラルピンクとかも、まあ結構前だけど良かったり、毎年なんか1枚買うといい感じかなというふうに増やしていく。
うんうんうん。
ですけど、まあ一番履くの黒っていうね。
やっぱそうなんだ。
うん。でも今年、いつも XS なの S 買ってみたんですけど、
うん。
あの、まあ、なんで渡りとかちょっと太くなって、まあ、意外とサイズ1個上げても縛れるしいいかななんて思ったりはしたという感じですかね。
うん。
はい。ちょっとあまり柄物うまく語れないんだけど、しゅんくんなんかありますか？
あ、僕もね、柄物ってないんだよね。
うん。
色はね、で、そう、実はね、パーキーズ言うほど持ってないんだよね。
うん。
3枚ぐらい。
ああ、そうなの。
うん、かな。
うん、いや、何色？
ネイビーのライトと、うん、あと普通のは黒、グレー、サーモンピンクみたいなやつ。これ何色なんだろう。
サーモンピンクみたいの、2年前ぐらいも出てたよね、確かに。
それかな、コーラルピンクみたいなやつ、うん、ちょっと違うのかな。うんうんうん、それぐらい。
言うほど持ってないっちゅうね。
てか、バギーズってだって絶対いいじゃん。
絶対いいよ。
なんつうか、その、買わなくても分かってるもの、買う必要なくねみたいな発想にはなるんだよね、バギーズって。
ああ。
なるほど。だから、ちょいちょいこのラジオで言ってるけど、なんかその、こってを知ってるものを買うのかどうかみたいな話。
なるほど。ありますよね。
ちょっとあるよね。なんかの時、あれ？あ、なんかバギーズを、
うん。
初めからいいと思って買うやつ、
うんうんうん、
みたいな話。あれ、バークが知って、俺がちょっと、すごい同意しそうになりながら、
うんうん、
気持ちはめちゃめちゃ同意してたんだけど、
うんうん、
なんかこう、なんていうの、あの
老害おじさんになっちゃってるでしょ。
そうそうそう、二人ともなっちゃいけないかなと思って、うん、俺だけ逃げたみたいな時あったんだけど。
データずるい男だよ本当にさ。そういうとこだよ。
いや逆の立場なら逆になるでしょ。いや、まあ、なんていうかその全体のこう仕上げの問題っていうか、
まあ、まあまあまあまあまあ、はいはい、まあよくわかります。
そう、でもいやすごい気持ちは分かってさ、
うん、
結局なんかその経験を買ってるっていう話もそうだけど、
そうだね、うん、
なんかその成功を知ってることより失敗を知ってることの方が強いっていうか、
まあスタンプラリー思考もあるしね。
うんうん、
うん、
あ、そうだね、お前あれやってないのみたいな話だもんね。
あ、分かるわ、そう、まだ行ってないのみたいなね。まあでもそれでスタンプラリーも僕だいぶ失敗しました。大和道も失敗したし、オーラリーも失敗したし。
最近ね、
まあ、俺そうそう、まあちゃんと失敗し続けてますから。
うんうん、そういうのあるよね、うん、
でも買わなくてもいいけど本当になんか、なんでだろう、いいのは分かるけどそんなにいいのみたいなのも買って分かることもやっぱあるので、
うんうん、
一概には言えないと思うんですけど。
でもそう、バギーザ絶対いいからね。
まあそこまで言うかっていうぐらいだけど、まあでもバギーズが悪いわけがないよね。
やっぱハーフパンツね、の入り口、ああ出口みたいなところだよね、やっぱり。
その、まあ、スタンドアップショーツとかさ、いくつかこうパタゴニアの中でもあったりとかするとは思うけれども、
うん
うん、まあ、バギーズ、どうしてもいいからね。
うん、うん。
そうなんだよね、確かにね。
そのなんだろう、もっといいものを探したいじゃないけど、
あ、分かるよ、そうだよね、
発想もちょっとある、やっぱり。
まあだからパタゴニアのバギーズ買って次を一回正解をしていった上で失敗してほしい。失敗から正解かよりね。そう
そうだね、
うんうん、
基準になりうるよねバギーズは、やっぱり短パンの、うん、
なるね、
ね、ね、
そういう意味では自分最近もうそんなのいいに決まってるけど、こんなんかどうなのって思ってたコモンプロジェクト買って、あ、やっぱりいいなってなったので。
あ、スニーカー、
そうそう、
白
黒どっちも2色買いしました。
俺あれは確かになんか試したこともないっていうジャンルだけど、どこがいいの、うん、ちなみに。
なんかね、まあ革の質がまあ微妙ではあるけどやや良いのと、
うん、
まあ、これは考え方によるだろうけど、このなんか端っこにスタンプみたいなさ、番号みたいなのが書かれてるんだけど、
うんうん、
それを除いてこう余計なことが全くされてない。
ああ、なるほどね。
あの、そう、問題点がないんだよね。
うん、
あの、いや同じのでスタン・スミスでいいんじゃないのとかいろいろあるんだけど、
うんうんうん、
やっぱり例えばスタン・スミスだとハトメがあるとか、
うん、
ちょっと革の質が足りないとか、
うん、
あのソールが少しぽってりしてるとか、
うん、
いくつかこうそういうのがあるところが、まあ、全部解決されてるんで、うん、まあこれはいいものですよね、うん、みたいな。
プロジェクト、ああいうその無地のさ、黒白のスニーカーとかってどういう合わせ方に使うの？俺なんかあんまりそういうイメージ湧かないんだよね。
おお、まあ黒は本当にラフな時仕事でも履いてくし、あとはスラックスかな、黒は。あとはトラックパンツとか、
うんうんうん、
そんな感じで、白は逆に上白 T デニム白スニーカーみたいな一番簡単なやつやるときで、まあ、特に冬とか夏よりも冬の上を少しコートとかシャツでさ、綺麗な感じにしてるときに下だけスニーカーがちょっとぽってりしてるとやぼったいじゃん、
うんうん、
だけど仕事で革靴は履いてるから休みの日にスニーカーは履きたいっていうときとかに、まあ、ちょっと妥協案みたいなところもあるよね。まだ落としどころとして、まあじゃあ履いてテンション上がるのかっつうと上がんないんですけど、ただね仕事はきっちりこなす。 もう仕事はきっちりこなす。そういう感じ。
なるほどね。
うん。
こういうイメージのスニーカーって履かないかもな。
だね、全然割高だし、まあ、ジェネリックもいっぱい出てるし、わざわざ買う必要正直ないと思うけど。
ね、結構、ね、いい値段するね、今。
するよ、5万とかするかね。
うん。結構あげるって言われてもいらないな。
まあ、でもあったら便利って感じだったかな。
うん。
うん、
そうね、そんな感じ。
うん。
コモンプロジェクト。何の話だっけ？
バギーズです。
あ、そうか。柄ね、おすすめの柄教えてほしいな。
あの、ちょっと前に復刻された88のバナナリーフみたいなのとかって出てたっけ？
なんだっけ？あれとか。
ちょっとかな。
あれ、バナナリーフのアロハはあった気がするな。
アロハ出たよね。布切れは僕買ったけど、めっちゃカチカチいってるね。
今調べて。これ結構音響くよね。
意外と。あ、あれだわ。ボードショーツしか出てないかも。
なるほどね。あ、そうだ。ボードショーツはあるね。これの、確かにこれの、バギーズだったらちょっと欲しいかも。
なんだろうね、バギーズ、今出てるのだと何があるんだろう。
ワニ柄。
あー、なるほど。パタゴニアのホームページ見るとやばいね。生き方のショーツって書いてあるからね。そこまで言う？やばいよね。
生き方のショーツ。
そこまで言われちゃうとちょっとみたいな。あ、でも今年はあとだから買わなかったけど、マンゴーもいい色ですよね。
ああ、マンゴー色よかったね。あれも、うん、確かに僕も好き。
うん、柄か。柄ね。ちょっとなかなか難しい感じですけど。
鳥柄。
そうだね。あ、鳥柄も可愛かったよね、今年のね。うん。
鳥柄。軒並みでもやっぱ柄物アウトレットかかるんだね。
ああ、かかるのとかかんない。最近ほら、柄結構えぐいのしかなかったから。
なるほどね。
うん。
メロン柄。柄ちょっと見てみよう、今度から。
ね、逆にちょっと刺激になって。
ね、あんまり見ようとしたことなかった。バギーズの柄。ちょっとなんかね、おすすめがあったら教えてほしいって感じ。見たことなくてね。
そうだね。次行きますか。次ね、シュンさん、バーワンさん、マグネシウムで洗濯したことありますか？汚れちゃんと落ちるんかな？どう思いますか？もうね、挑戦状ですよ、こんなん感じに。
変え？
いや、
なんだっけ？
あのね、
マグスケ？マグちゃん？なんだっけ？そんなあるよね。
なんだっけ？
マグちゃん。
マグちゃん、うん。あの、つぶつぶのやつでしょ？
ね。使ったことない。存在は知ってる。
あの、まあ、科学の理由的にはいけるんだっていう理屈ですよね、これはね。
これは、バーワンベンガル的に、どっちの方に入るの？
ああ、これはスピですよ、完全に。こんな当たり前じゃん。
やっぱそうなんだ。
当たり前じゃん、こんなんさ。
洗濯マグちゃんだよ。
いや、だってマグネシウムって何なのっていうところからまず始めますけど。いや、要はさ、これってさ、弱アルカリにするっていう話でしょ？ で、だから少し分解されるでしょうっていう、だからね、話だと思うんだけど、
うん、
要は水で洗ってんのと一緒ですからね、僕は。僕的に。
厳しいね。
うん、いやだから弱い汚れ、なんかね、用途によると思うけど、
うん、
あのだからやっぱ海面活性剤の仕組みとかを考えると、うん、難しいんじゃねえかなっていうふうに当然思いますよね。
これ原理が書いてない、その弱アルカリだけなのかな。
あ、違うのかな、僕ちょっとあんま詳しくない。あ、い
やこれ俺もわかんない、今ちょっと見てて。
要はさ、洗剤の肝ってさ、海面活性剤じゃないですか。
うんうん。
だから、まあ、浸水性っていうところもそうだし、結局は分子の中に、だから、まあ、繊維の中のその汚れをどう取るかっていうときに、水がいかにアルカリ系に変わったからって、そんなに繊維の中まで染み込んで落ちるのかっていう話ですよね。
なるほどね。
と思うんですけど。
これは分かんない、使ってみて。
まあでもそうだね、確かにこういうふうに言ってて、やっぱさ、スピはハマるとハマっちゃうからね。
あスピー、
あ
ースピね、どうなんだろう、スピ系なんかな、やっぱ怪しいか、確かに。
だからこう、まあ難しいよね。こうその理屈で言うと、じゃあアルカリイオン水ってさ、何ペットボトルとかでも売ってるじゃん。
うん、
あれで洗濯すりゃいいのかっちゅうことになるよね。
ああ、まあそうか。そうだね。
そう。あとだから結局は pH がいくつになるかって話でしょ。pH って今言わないんだよね。pH って言うんだっけ。まあいいや。
あ、そうなんだ。
うん。
pH。
だってさ、そんなマグネシウムでやってるからさ、弱アルカリでしょ、普通に考えると。だから9とか10だと思うんだけど。
うん。
そんなんじゃさ、足りなくないって思っちゃって。んですけど、これちょっと分かんない、僕本当にこれ適当に言ってるんで、科学的なこう理論があって全然そんなことないですとか言われちゃうと本当もう、
海面化すまで分かんねえな、重曹だけで洗濯できるかって話に近いってことだね、これ。
まだ結局はそういうね話だよね。
うーん、なるほどね。ちょっと気になるは気になるかな。
だから過酸化ナトリウムが必要なのか、ん違う、過酸化す、ん炭酸ナトリウム過酸化水素物化物、僕ちょっとそう、僕ちょっと苦手なんで、そういうことですよ。要は過炭酸ソーダですけど、
うん、
が、
うん、
いらんのかっちゅう話になりますよね、洗剤に漂白、うん、要は成分というかだと思うんですけど、
うんうん、
あ、これでもダメだ、俺ほんとちょっとね理系に弱いのがバレちゃうから。もうこれ
以上多分若干違うね。
うん、
そう、これはまあ確かに興味はある。体験的に
あるね。
でもなんか毎日これ使え、毎回これ使えって言われたらちょっとやだ。
じゃあその理屈で言うとあれなのかな、例えばお皿洗うのとかも洗剤使わなくて、これのなんていうのかな、たわし状になってるやつっていうのかな、マグネシウムので洗えば落ちるのかな。
これでもなんだっけ、食器用とかも売ってるよ。
ああそうなんだ。
食器洗い用液体マグちゃん、
やっぱあるんだ。
やっぱあるんだ。あるんです。
なるほどですね。
俺会社の人みたいになってない、大丈夫？
わかんない、ちょっとわかんないです。僕のコメントは以上です。
僕スピ洗剤使ってるから、
いやでもスピの先ちょっとまたこれさらに1個上のアドバンススピだからね。
アドバンススピ、
あ、
そうか。でも僕やっぱりちょっとあの後調べて、
うん、あ、そうなんだ、素晴らしい。
少しね、あの、うん、なんかすすぎゼロの洗剤ってあんまなくて、なんか自分が今使っている洗剤はやっぱすすぎゼロで、その酵素が入ってないからさ、ナノックスとかに比べてその天然系もいけるっていうところがあって、やっぱり今の洗剤の方がいいかなって。やっぱなんかナノックスってすすぎ1回だからさ、なんかすすぎ1回って考えるとやっぱ2回したくなっちゃうんだよね。
まあそうだね。
だからやっぱすすぎゼロだったら僕やっぱ1回にしたいんだよね。だから杉ゼロで1回やるっていう、なんかその自分のスタイルに合ってるかなと思って、今のスピ洗剤好き。
なるほどね。だからそのプラス1でいくってことでしょ。
うん、でもやっぱりただね、酵素がないっていうところはやっぱりちょっと違うんだなっていうのは思う。なんかやっぱり皮脂の汚れとかちょっと落ちにくくて、やっぱり界面活性剤よりだけよりいわゆるそのアルカリ性の成分入れた方が結構白身とかが良くなったりとか、あと皮脂系の汚れが落ちやすいっていう、首元の黄ばみとか出にくくなるっていうのはすごくあると思ってて、そう、それはだから自分で結構足してるかな。
ああ、なるほどね。それ、まあさ、やっぱさ、洗濯の話になるとさ、どうしてもこう盛り上がってしまうんですけど。
どんどんいっちゃうね、ちょっと。
どんどんいっちゃうよ。
マグネシウム、ちょっと使ったことないけど、使ってみたいな。使ってる人いるんじゃない？これ聞いてる人に。今日なんか、ね、リスナーに投げまくりなんだけど。
いや、あの、それで言うと、ちょっとこれ名前出していいの？あのさ、感想もらった方からさ、
うん、
あの、基本の洗濯は液体の酸素系漂白剤で殺菌消臭プラス中性洗剤、どっちも規定量きっちり使ってすすぎは2回してみたいな、すごいこうコアな回答をいただいたじゃないですか。1回すすぎの洗剤も絶対2回すすぎますね。洗浄力をうたう洗剤の多くは弱アルカリ性な気がするけど、私はルーチンの洗濯でウールのセーターとかも一緒に回しちゃうので中性能を使うことにしていますとか、もう完璧に壊れだよね、うんうん、いわゆる理屈を理解した上で自分流で落としてる。これすげえなこの人と思っている
よね。
やばいと俺これ名前出しちゃダメなのかな。あのベッドリネンは白と決めていて、ほとんど毎回塩素系漂白剤プラス中性洗剤でつけ置きして漂白していますみたいなのとかをずっと書いていて、軟水がどうこうとかずっと続くわけですけど、これやばいなと思って
その回答俺も超好き
やばいよね。
やばい。
オキシクリーン使ったりとかさ、もう本気だよね。酸素系塩素系も全部理解してるし、そういう選択の話をね、まあみんな好きだからね、とにかくね。
ね、これ聞いてる人、選択の話好き。で、マグネシウムの弾飛んでくるわけでしょ。すごい、ね。
ちなみにこのマグネシウムのって、この布越しのと、なんかちょっとさっき画像検索したんだけど、こう、なんていうの、粒そのまんまもう、入れちゃうみたいな層にいろいろあるんだけど、どれの話なんだろうな。
分かんない。とりあえずマグネシウム入ってりゃいいんじゃないの。
ああ、これっていうとさ、このさ、マグネシウムをなんていうのか入れることによってさ、うん、変えるわけじゃない。
うん。
ってことはもっと粉末のマグネシウムとかじゃダメなのかな。
どうなんだろう。
あ、でも環境汚染とかのサブそっちか、これ。
マグネシウムが関係、どうなんだ。いわゆるキレートだけじゃ粉入れたらどうなんだろうね。その中に粉入れたら、でもやっぱ残っちゃうのかな、鉄分っていうかその金属の部分って。
そうね、まあ、そしたらじゃあその後酸素系やるか。あ、ダメだ、それしたら全然スピじゃなくなっちゃう。そうだね あ、難しいね。
やっぱりこれはちょっと果てしがない気がする。
はい、皆さんのお知恵お待ちしております。
お願いします。教えてほしい。これ気になる。すごい気になる。
気になるね。うん、
気になる
です。次行きましょうか。
だ、どれどれ。
どれがいいかな。あ、これがいいかな。ラジオのお手紙です。バディーズのポッケの回でも少し触れられていましたが、しゅんさん、バーワンさんはどんなカバンを使われていますか。ちなみに私はポーターとタブランドのコラボばかり買ってしまうのですが、インラインのものは一つも持っていません。これって私だけでしょうか。あ、いい、お悩み相談みたいな、ちょっとこういうのいいですね。これって私だけでしょうかっていうところが、なんていうのかな、ヤフー知恵袋っていうか人生相談みたいな感じでいいですよね。もしかして私だけみたいな、私の収入低すぎみたいなさ、いいですよね。
最後のとこ確かにね。
ああ、結構切実な感じもしていいなと。はい。
そうだね。これ、
はい。
でも夏、冬、まあどっちもか。
うん。
マー君、カバン持たないんだもんね。
基本的には宗教上の理由で持たないですよね。
冬でも持たない？
だって冬になればなるほど持たなくて済むからね、コートとかポケッ
コ
トいっ
ート
ぱい
で
入れるから。
済む。ああ。
そうだね。
プライベートでさ、ちょっと
うん。
だけ遠出するぐらいの時ってどうしてんの？逆に。
ちょっとだけってどのぐらい？
じゃあ湘南鎌倉ぐらい。
あ、電車よね、しかもそれ。
そう、江ノ島に行くみたいな、なんかそうい
まあ、
う
手
の
ぶ
に。
らだね、手ぶら、手ぶら。
ああ、そ
い
う
け
なん
る。
だ。
一泊となると話は別だけど。
なんか
いや、
こう、
うん。
寒い時の巻物とかさ、どうしようとか思わない？手袋するとかさ、それなりに多分外にいるシチュエーションが多くなるとかって考えると結構防寒いるじゃない。
まあ、そうだね。僕もだからこれは逆に知りたくて、やっぱね、僕ちっちゃいカバンが今すごい欲しいんですよ。いわゆる財布、携帯みたいなのを鍵とかを持ったプラスで、じゃあサングラスを持ちたいですとか、
そう、サングラスとか。
ね、海外だったらバッテリー持ちたいですとか、そういう、あと何じゃ、リップクリームだ、ちょっとみたいなやつでしょ？それね、私が知りたいです。うん。
読者投げやん。
あ、だけど、一応、ちょっとプライベートとは違うんだけど、出張の時とかでは、ウエストポーチをやっぱり使っています。それ、ポーターのですね。なんだろう、リュックっていうか、割とこう、スッと、まあ、紙出したり、パスポート出したりとか、いろんなものを持ちたいときに、出張のときはそれを持つけど、プライベートの旅行のときでは、あんまり持ちたくない。まあ、たまに仕方なく持ったり、なんかなんだっけ、グラナイトなんとかだっけ、トートバッグ持ってたときとかもありますけど。うん、で、一応ですね、その回答となるかわからないけれど、一応この間の展示会で、タブレットの展示会にこの間行ったんですけど、その時に割とちっちゃめのカバンがあったので、ちょっとネタ系のカバンなんですよ、タブレットなんで。を買ったんで、でつけたんで、それがどう活躍するかどうかって感じですかね。うん。 ちなみに今私はそういう感じで言うとバーキンとかオータクロアが欲しいです。
うん、
はい。
バーキンとかオータクロアって今買えんの？
まあコネクションがあれば、オータクロアは特に。ただ重いしさ、ああいうのってさ、なんだろう、うん、もうそれがファッションの一部というか、なんならメインになっちゃうこともあるじゃない。
うんうん。
から、うん、そうじゃなくて、ファッションとか何もの、なんていうかな、全部邪魔しない、こう、カバンが本当は欲しいんだけどね。
カバンって主張してくるよね、やっぱり。
してくるね。
それなりに声でかいっしょ。
なんかね、カバンはね、言い訳してくんだよね。
どういうこと？
なんか、だって俺入ってるし、みたいな。物みたいな。
ああ、なるほどね。
あ、
どうせ入れなきゃいけないでしょ、みたいな。
そっか、いや、そもそも、あいつらのマインドとしては、主役として生まれてきてるんだよね、そもそも。
あ、そうなん？
バックはやっぱ俺たち主役、脇役じゃねえからっていうやっぱ意識がすげえ強いと思う。
あ、そうなんだ。バック、
うん。バック。だからそんな邪魔するとか言われても、いや邪魔してむしろ合わせてこういうぐらいの感覚あるよね、バックの方。
ああ、向こうはね。
ああ、あっちはそういうふうに思ってんね。
それ一生噛み合わないじゃん。
え、だから、やっぱでもさ、まあそうなんだけど、いろんなやついるから少し話分かるやつもいるかなと思って探してるけど、
それってやっぱカバン屋が作るカバンは主張が強いとかあんのかね。そんなことない。
ものによると思うけど、
まあ、そうか。
あとこれちょっとさ、こう、まあ、差別的な発言ではなくて、こう単純なこうプロポーションの話なのですが、やっぱちっちゃいカバンって非常にフェミニンな雰囲気になりやすい。じゃないですか。やっぱ男性的な目線で言うと、それがいい悪いとかではなくて、こう、すごいいきなりこう、なんだろう、じゃあ要はめちゃめちゃストリートでバキバキの格好してても、ちっちゃめのバーキン持ってたらめっちゃいきなりこうね、フェミニンになると思うんですよね。そのぐらいこうパワーを持ってるアイテムなので、こう男性らしさを求めてるわけではないんだけど、自分が着てるファッションとの統一感を取るためにはやっぱかなり大きめのカバンじゃないとどうしてもこう、合わないことが多いかな、のでそのちっちゃカバンみたいなのっていうのがすごく僕の中では難しい。
今ね、そうだよな、ちっちゃいカバン。これ難しいよね。
どんなカバン、しゅんくん使ってるの？僕ばっか話しちゃったけど。
カバン、だからその、まあ、それこそちょっと出かけるとか一泊ぐらいの時はもうほとんどあの五郎さんみんなのと、
はいはい、
ポーターのコラボのカバン使っちゃってるし、あれいっぱいあるからさ、で、ね、近場に出かける時カバンあんまりやっぱ持たないよね。でカバン本当に悩む、いいカバン欲しいなってやっぱずっと思うけどなかなかないよね、それは間違いなくて、そのね、必要最低限のものが入るっていうのを満たしてくれるようなバッグってなかなか男性用でないよね。いい答え。
そうなんだよね。
なんかあのなんていうの、肩からぶら下げるようなタイプのさ、なんていうの、最近よくみんな使う縦型のショルダーみたいなやつ。名前なんていうんだろう。あれとかすごい嫌だなとか思っちゃうな。
あと同じカバンでも持ち方で結構な、ね、見え方も変わるし。
そうだね。ショルダーをさ短く持った時にさすごい俺、うん、でかい T シャツとかがさクシュクシュってなるの。
うん、おうおうおう。
そのなんつうのショルダーの幅より T シャツが大きいとさ。
そうだよね、わかるよ。
俺あれすごい嫌なんだよね。
ああ。
あんまショルダーは持たないでしょ。でだからリュックが多くてトートも持たない。トートも持たない。やっぱりリュックが多くなるかな。
まあリュックやっぱ手ぶらだっていうことがすごくリュックは特にいいしね。
ね、それがいい。もともとリュック好きだしね。
そうだね。僕その中で言うとそのなんだろう。まあリュックよりリュックだとちょっとこうもうちょっと大人っぽくしたいみたいなタイミングの時に何かなと思って、
うんうん、
前にアントン、あのロエベのアントンバッグとか買ったりしましたけど、うん、まあもう手元にないんですけど、ああいうのとかは結構いいんじゃないかなと思います。
うん。
うん。肩掛けできるから、なんていうのかな、手も自由にすることもできるし。これ難しい。やっぱさ、あ、ちなみにちょっとそこじゃなくて、あれはポーターと他のブランドのコラボばっかり買ってしまうのですがっていうやつは
ね、そこは気になるよね、うん、多分この質問した人すごいこうなんだろう結構なんかトレンドっぽいブランド着てる感じがするよね、うん、それ聞くと。
うんうんうん。あ、でもどうだろう、僕それで言ったら今自分バッグ3つしかプライベートの、あ、そんなこともないか、でもまあメインで使ってるの3つしかなくて、
うん、
1個がそのさっき言った出張の時だけ使ってるベストポーチ、それインラインだけど、うん、でギャルソンのあの黒いリュック、これポーターでしょ、うん、あとみんなののポーターでしょ、
うん、
で終わりだから、
うん、
まあ、みんな僕もポーターじゃポーターかもね、別に全然たまたま残っただけだけど。
うん、でもこの人ポーターとコラボを買うって言ってるから、やっぱ結構今の売れてるブランドとか買ってんじゃないかな。
イメージ、例えばネクサス7とかそういう話なのかな。
ああ、そうかも。いや、さすがにでもわかんないけどね。相当いろいろやってる人だって。
やってるよね。
ね、桜色のヘルメットバッグかもしれないけど、
うんうん、
わかんないな。
ただまあポーターっていうのは別にこうね、こうポーターで作ってるわけじゃないですからね。あの、まあある意味で照射的な機能がポーターは非常に強いので、
うん、
あのまあなんていうかな、ポーターとコラボしたって言っても。みたいなところも正直あるのかなと思いますけど。
うんうん。まあ、そういう意味で言うと、2個目の回答は、まあ、バーワンクは少なくとも実は自分も今はそうです。
ああ、気づかず、そうだね。うんうん。
僕もまあ、みんなののコラボポーターで、うん、それ使ってることが多いって意味では、まあそうかな。他のカバンもちろんあるけど、あんま使ってないし。
うん。
カバンね、
カバンは本当に正解っていうか答えが知りたい。
いやー、カバンはカバンとか小物系は本当追い続けるんだろうなって気はしてるけどね。
なんか例えば時計とかだとこういう正解というかがある中で私はこれを選びましたとかっていうのが、うん、とか選ぶべきでしょう、あなたはこうなのでとかあるけど、うんうんうんうん、カバンに関しては分からなすぎて何も言うことがない。
いや、そうだよね。カバンってなんかそういうこう指針的なの、だから短パンのさっきで言うとバギーズみたいなの、
うん、
本当ないよね。
あ、ビーントート。
ああ、
あれは素晴らしい、よく考えたら。
ピントと持ち歩く、
持ち、車でそれこそちょっとどっか出かけるときとか、さっきのシチュエーションとかで、
うんうんうん、
で、じゃあ羽織物とか、なんだかんだ、一泊じゃなくてその日帰りでもとかは、前はビーントートとか、もしくはビーントート型にちょっとぶち込んで、車の後部座席にボンみたいな。
うんうんうん。なんか、物をまとめる的な機能があるもんね、あれ。
カゴだね、ただの。
そうそうそうそうそうそう。
うん。としてはとてもよくて、持ち歩くか、どうだろうね。ああ、まあだから大学院の時とか、なんか授業の紙のものとか多かったから、なんか物大量に入れなくちゃいけなくて、L のとか、L とかちょうどいいサイズで持ってったりしたけどね、よく。
すげえ偉いな、めっちゃ勉強してるやん。
今そんなことないじゃん。ねえ。で、あの、前も言ったかな、ラジオで。最近、ビントートの M も、一応ね、仕事の時にたまに持ってくんですよ。使ってくんですけど、うんうん、これがね、もうちょうどいいサイズでね。でもね、ちょっとやっぱりね、華奢かな。
ちっちゃいよね。
ちっちゃい。M と L の間が欲しい。あのセレクトショップ各社はそういうのを作ってほしい。
すぐ作れそうだけど作んないのかな、難しいのかな、
ね、あの色とか別注してる場合ではない、
サイズを変えろと、
うん、横長にするなと、縦長のを作れと、
ああ、
縦長いいんですよ、男性向きだし、
そうね、確かに、
うん、だからまあ、ビントートでも、どうだろう。まあ、これ安いしさ、M と L とりあえず買ったらみたいなとこあるよね。ダメだったとしても洗濯バッグにもなるしとかさ。
うん、確かに。うん、ビントートも、家の中での物置としての機能すごいあるもんね。
あるね。
確かにな。まあ、ビントートは確かに一つの基準だね。
うん。なんかそんなつまんない回答回っていう感じだけど、そうなっちゃうよね。
うん、ちょっとこれは一緒に探っていこうと言わざるを得ないな。
そうだね。そんな感じかね、ねカバンね。
次行こうか。
はい。
どうしようか。じゃあ一個僕からいきます。
はい。
ワンワンさん、シュンさん、こんばんは。ポッドキャスト拝聴しております。雑談みたいなテーマですが、お二人は今まであるいは現在ヒゲを生やしていた時期はありますか？あれば周りからの評判、服やメガネへの影響、似合わなくなったなどをお聞きしたいです。他を拝見したことないので完全なイメージですが、なんとなく二人ともヒゲを生やしているイメージはないのですが、点点点。最近とても暑いので働きすぎな2人は体調に気をつけてください。よろしくお願いします。やっぱりね、心配されてます。
いやー、今日さ、ちょうどさ、労働時間の話をしてて、
うん、
多分しゅんくんは月400時間超えてるよねって話をしてたんですよ。
400時間って月が30日だと1日 10、
まああれ
3時間
フルで行ってる？
フルで行ってる。
じゃあそうだね、
13時間1日。
うん、
13時間。7時に下、7時に仕事始めたら20時。
うん、いやもっとだと思うけど、普通に考えて
7時で20時。ああ、400行くね、行く気がする。どういうどういう計算、行くね、行く気がする。
うん、行くよね。
400ってどうなの？
まあ通常の月の労働時間が160ぐらいでしょうから、もうちょっと行くかな。180とかいいとこ。
え、ちょっと待って、月週5だと、週 5？ 8時間 40×4 40かけ、あそっか 40×4 か、160時間って1日10時間働くと16日、16日か、
うんうん、今の前提が多分どうなんだっていうところはあったと思いますけど
60時間ぐらいがいいな。
いいよね。
いいね。
だ多分450いくかいかないかはちょっとどうかなと思ってて。
あかんで、ね。どういう。
いやでも、いや450だと1日15時間労働して休みゼロなんですよ。
それは相当だね。
うん。1日もちろんね、うん、24時間だから9時間が勤務時間外。だから多い時は行ってる月もあるんじゃないかなと思ってる、しゅんくんは。
7時からさ、働き始めて15時間働くと22時だっけ。
そうだね。
お昼ご飯食べて1時間抜いて23時、
うん、
夜ご飯食べて24時、
うん、
あ、それを土曜日も日曜日もやるか
全部。うん、
でも去年の本当やばい時は全然行ってたかも。
行ってたよね、きっとね。
うん、行ってたかも。
はい、これでますます体に気をつけてくださいというメッセージが。
そうなんだ。俺、全然さ、その労働時間とかの、なんか分かんないんだよね、感覚。
いやー、すごい。
それはやばいってことなんだよね。
うん、やばいだろうね。
社畜になるなよって思う。
僕だって350ぐらいとかで多いなって思うよ。
350だと
普通の人の倍ぐらい。
そんな働いちゃダメだよ。
はい、というわけで質問に行きますか。ヒゲね。
去年さ、そのクソ働いた時期さ、すげえボーボーだった。
それだって、それないからでね、それるわ。
いやもうね、おうちに帰れなくて、職場に泊まり込んでて、すげえヒゲボーボーだった時ある。
まあでも。僕はひげ、昔生やしてたこと一瞬ありましたけど、青ひげとか。
うん。
僕伸びないんですよね、そもそも。なんで、なんかかっこよく生えないから、似合う似合わない以前に、うん、その、すごいひげって状態になるのに、多分普通の人の何倍かかかって、
うんうん、
これは無理だわっていう。
薄いんだ。
薄い。なうーん、今だいぶやっぱり昔と比べたら濃くなってきたけど、昔はそうだったのだと、なんかね、うん、まばらなんだよね。
ああ、つながらないというか。
そうし、密度がその顎とかだけではあんまり生えなくて。
なるほどね。
ああ、
じゃあこの方のイメージ通りってことだよね。
ですね。
そうね、僕はずっとひげ生えてる。
うん。
顎でも顎ひげだけ。
うん。
なんか、あ、口ひげは剃ってる。
うんうんうんうん。
で、顎ひげはトリマーで週1、2ぐらい整えてる。
ああ、そうなんだ、顎ひげって。なるほどね。
うんうん。なんかバリカンみたいなでビャーってやった。
うんうんうんうんうん。
周りからの評判、ヒゲってでもあんま評判良くないよね。
うん、ヒゲ生やしていいねってあんまないね、基本はね。
そうだよね。
ああ、
うん、僕はどっちかっていうと自分が着たい服のイメージとか髪の印象とかと合わせるのに、なんかヒゲが、顎ひげがあった方がなんかバランスが取りやすくて、ずっと顎ひげ生えてるかな。
そうだよね。まあ遊び出るしね、ひげあるとね。
うん。
うん。全然違うよね。柔らかくなるから。
うん。
そうね。その、こなれた感じにはやっぱなるんでしょうね。
サングラスとかなんか似合いやすい気がする。ひげあった方が。
ああ、そうだ。なんかちょっと、あれちゃん、こうバランス取りやすいんじゃ、やっぱり黒い部分増えるし。どうだろう。まあ僕、なんか、それこそ、全然今じゃない仕事の時とか、それこそ周りのコンサルやってたやつとかが、舐められたくないからヒゲ生やすみたいなのとかはね、いましたけどね。若いとやっぱり、みたいな。今は生やせないんで、仕事柄。僕、代々木八幡のあたりに前、こう来るたびに、この街はみんなヒゲが生えててムカつくってずっと思ってましたね。なんだこの街みたいな。みんなヒゲ生やしやがってくそーみたいな。
それってどういうステータスになるの？そういう仕事をしてるってこと？
やっぱりその自由なクリエイティブなある意味で言うと、仕事をしている象徴だよね。建築家が真横から飽きるみたいなもんでしょ、ある意味で。で、僕はひねくれて思っちゃうから、んだよ、こいつらみんななんかひげ生やして、みたい
ちょっとそういう印象ある、やっぱり。
な。ちょっと思っちゃいますね。
僕も一応なんかその職場の決まりでひげ整えれば OK だから、まあ職場
ああ、
的
そう
にな
ん
も
だ。
問題ない。
なんだろうな、周りからの評判、まあこれちょっとね、微妙な話ですけど、やっぱ特に女性からはヒゲ、あんまり評判よ悪いですよね、生やすと。
あれってさ、なんでなんだろう、逆に。
その、単純にフィジカル的にくすぐったいとかって話もあると思いますし、
ああ、なるほどね。
まあ、あともうちょっとあれで言うと、こう、清潔感がなくなるとかね。でも絶対なく、ヒゲによって合う服、合わない服とか、服がより合いやすくなる、合いにくくなるとかはあるよね。さっきサングラスの話してたけど、メガネなんかも、ヒゲっぽい方が、なんだろうな。例えばイメージだけど、ハックさんのメガネはヒゲがある方が似合うし、マイキータはヒゲがない方が似合うみたいなのあると思うんですよ。やっぱ設計思想とかも含めて、そういうのはあるんだろうなと。
そうだね。あ、でも顔のパーツ、僕、その結構坊主だった時期長くてさ、その坊主の時はね、ひげ以上にその服とか眼鏡の影響すごいあった。
ああ、そうだよね。
なんか、ある意味、まあ、帽子で整えてたけど、その時期は。すごくなんかこう、ものすごい似合わなくなっちゃうものが結構、いきなりこう伸ばしてから坊主にしたりとか、戻したりとかすると、そういうことがすごいあった。坊主ってさ、なんかさ、すごい癖になるんだよね。なんか、すっごい無性に坊主にしたくなるときがあるの。
それ癖じゃん、完全に。
そう、今でもね、すごいある、衝動的にもう、ガ
へ
ーって買いたいみたい
え、
な。
買っちゃいなよ。
いや、買ってもいいんだけどね、全然。
ユウ買っちゃいなよ。
言う、買っちゃいなよ。全然いいんだけど、全然いいんだけど、なんかでもやっぱね、そのね、帽子かぶとかちょっとめんどくさいんだよ、もう年だからさ。
そっちなんだ。
そう、いや、やっぱね、坊主してるとね、夏はね、すんげえ日差しが暑いし、冬はすっごい寒いんだよね。で、とにかく帽子は必須になるわけ。なんかそれもちょっともう今めんどくさいっていうか、髪の毛あった方が楽な気がする。
なるほどね。それで言うと僕、髪結構長い時期とかもあったんですけど、その頃って帽子よくかぶってたんですよ。今ね、全然かぶらん。
髪長い方が被るんだ。
自分被ってたね。結構ボブとかもっと長、まあそのぐらいまでかなとかあったりとかしてたから、
うん、
うん、結構帽子被っちゃうみたいな感じ多かったんだけど。
ボブってどのぐらい？
肩
ぐらいか。それ長いね、うん、確かに。俺より長いかも。
すごい、結構フェミニンぐらいな感じの時もあったんだけど、その時はね、なんか帽子すごい好きでよく被ってたんだけど、最近はなんかね。
そうだね、僕も最近被んない。一時期帽子すごい好きだったのにな。
ね。これ年なのかな、もしかして。
やだ。
認めたくねえな。
年取ると帽子被んなくなるのかな。わかんないね。なんかそれはちょっとわかんないな。
はあ、わかんないね。
うん。
いや、そう。ちょっとさ、話全然変わっちゃうんだけどさ、今思い出したんだけど、
うん、
その、よく、しゅんくん、ファッション、おじさんとか言うじゃん。
うん。
あと、まあ、今も年なのかなって僕が言ったからなんだけど、実際、リアルというか、普段、自分のことをおじさんとかって言ったりします？
おー。僕でも職場でその仕事の人と話すときの会話もこんな感じで喋ってるから多分普通に言ってる気がする。
ああ、そうなんだ。
うん。
僕ね、全然言わないんですよ、普段は。
うんうん。
し、まあ言うてお前、ちょっと目覚まさせって言われるかもしれないけど、全然まだ自分おじさんだと思ってないっていう病気でして。
うんうんうん。
まあ、マインドだけなんだけど、
うん、
なんかこうどういうマインドで言うのかなっていうのを結構ほらこのネタね、インターネット老人会みたいな話とかよく出るから、
うん、
老人っていうとほらネタだからいいかなと思うんだけど、
うん、
おじさんって思ってないなみたいな。
うんうん、
そう、いや、そうね。それこそなんか昔さ、こんなん言っていいのかな、すごい、まあ、若返り整形をしている男性のアイドルとかね、
うんうん、
とかと、まあ、ご飯食べたりとかした時に、
うん、
まあ、その一緒にご飯食べてた女性とかにそのアイドルが「もう俺なんておじさんだよ」とかって言ってくどいてたんですけど、
うん、
ね、そのまあ多分その時の当時で30ちょっと34ぐらいの人かなとか、
うん、
わかんない、当時でね、そうとかが言ってて、
うんうん、
マジかよみたいな。だってもう誰もが知ってる、もう全然もうアイドルでお兄さんですよ明らかに、
うん、
が、なんかもう俺なんておじさんだからさみたいな、こんななんか若い女の子ととか言ってて、マジキモとか思ってですね、僕はですね。
うんうん、
なんかどういう、そういう人でもなんか年齢のこと思うんだなって当時思ったし、
そういう人こそ思うんじゃない、やっぱ。
あ、逆にそれが商売だからね、
多分。だって自分がすごい、なんつうの、勢いがあったような子らが下からどんどん出てくるんでしょ、多分。
ああ、まあそうだよね、確かに。
うん、それってすごいなんか自分の年感じるような気がする。人のこと見て自分の年感じるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
なんかその自分が若かった頃のような子たち、
うんうんうんうん、
が出てくるのはすごく年を感じそう。
ああ、そうかもしれない、うん、なんか自分なんかその横でふざけて、僕はなんかちゃん付けで呼んでとか言ってて、何なんだ何なんだ俺はみたいな感じで。
何なんその会話。
いや、なんかそう、なんかさ、その、あ、でも僕多分、あ、今言ってて思ったけど、あれだわ、なんか僕おじさんだからって言ったら、そんなことないですよっていう返事が絶対来るわけですよ。
それやだよね。
だから、まあ、その会話をでもしたかったんだろうな、彼は当時って今思いました。
ああ、なるほどね。確かに僕その会話はしたくないから、そういう文脈では使いたくないっては確かに思っちゃうかも。
そうそう、僕も絶対嫌だから。
そうだよね。
うん。まあ、そんなのを思ったりしたんですが、 何の話でしたっけ。
ひげ、
ひげね、ひげは、うん、
イメチェンになるし、やって やる価値ある気がするけど。
うんうんうん、そうね。あの、もう生やせる人は羨ましいので、ぜひ生やしてはソリとかやってください。僕はちなみに、あの、永久脱毛をしないのは老後の楽しみにとってるからです。
なるほどね。
はい
はい、じゃあ次行こうか。
はい。あ、これじゃない？こんばんは、ネバーウェア、本当にツボで毎回楽しく聞いてます。前回は洗濯の結論が気分のとこ、すげえ共感すると同時に笑ってました。質問なんですが、バーワンさんとシュンさんの自意識との戦いを乗り越えたお財布名刺入れ、キーケースとか使っているものの話が聞きたいです。ちなみにギャルじゃないです。ごめんなさい。ということで、これはもう男性なのか女性なのかもわからないんですけれども、ギャルじゃないですって謝らないでほしい、うん、し、うん、
期待を持たせてほしい。
あ、じゃあ、そ、別にそういう意味で言ったわけじゃないけど、じゃあそうしよう。ギャルですって嘘でも言ってほしい。これからそうしよう。いや、なんでもいいわ。
あ、これさっきのカバンとほぼ一緒だけど、
うん、
これ僕の答えは明確にあって、まだない、うん、まだない、自意識乗り越えたのない。
あ、自意識と戦い続けたものはでも当然使ってるじゃないですか。
屍を乗り越えてまた屍とかしてる。
あ、
これまだ答えがない。
なんかそんな夏目漱石みたいな言い方
だって、いや、財布、ほんとカバンも財布も難しいよね。
難しい。
今ね、ちょっと今何使ってんだっけな、ちょっと喋っといて。
振り雑だな。まあ、え、じゃあ自分の一応今使ってるものを言いますと、
うんうんうんうん、
お財布はジルサンダーのなんか多分コインパースなのかカードケースなのか、なんか不思議な形の財布なんですけど、なんて言ったらいいのかな。まあ、だから小銭は持てないんですよね。
うんうんうん。
あの、を、メインのお財布としてカードとお札を折り曲げて、四つ折りにして入れてまして、
うん、
で、小銭は小銭で、あの、エルメスの、なんていうの？小銭入れ？持ってるのと、まあ、名刺入れもエルメスの、名刺入れを使っています、
うん、
ですね。でもね、エルメスの名刺入れね、それね、カードケースなのね。なんですげえ使いづらくて、
うん、
なんか次はなんだっけ、カルビとか、ああいうなんだっけ、あのカードケース、僕が使ってるのは MC2 ってやつなんですけど、
うん、
普通の名刺入れが一番使いやすいかなと思うので、次回はそんなのにしたいと思っています。小銭はあんまり使わないからな僕。小銭か、仕事用のカバンの中には入ってて、小銭が出ちゃったらそこに最終的に入れるみたいな感じにしてます。
うん、やばい、自分の財布全く思い出すね。
あとキーケースは使ってません。今はキーリングっていうのかなに、鍵が何個かついてるのと、車の鍵が、まあ、別でもちろんあるので、それをこうカラビナちっちゃいやつでこう両方使うときはくっつけてて、車使わないときは車の鍵をベコって取って持ち歩くという感じですかね。カラビナは本当にちっちゃいやつです。ここループとかにつけられない大きさの、親指の爪よりちょっと大きいかなくらいのやつ、
うんうん、
はい、その車の鍵と家の鍵を合体させるためのカラビナとして今は使っています。キーホルダーも使っ ってないです、いう感じですかね。
うん、これ分かった。 ERA ってとこのなんかウォレ、スモールウォレットみたいなやつだ今。
うん、ちょっと調べてみよう。
でも全然もうすでに次を探している。
おお、これか。
いやでもね、
うん、財布ちっちゃい方がいいんだよな。あ、ごめんごめん。
そう、俺も財布ちっちゃい方がいい。財布ね、財布とカバン、
うん、
まあキーケースとかもそうだけど、あの辺はまあ、うん、多分そのいい時計ならこれとかっていうのよりは本当に探しがいがあるところだとも言えるような気がするんだよね。
あ、それは絶対そうだね。
そうだから、なんかこの答えを探し続けることに意味があるっていうか、なんて何言ってんだこいつ、何言ってんだこいつい
やまあ地球動作のしてそうだね、うん、
ね、
うん、そのまあできるだけ財布はちっちゃい方がいいっていう前提が絶対的にある。
あるね、
よね、
スモールもある、うん、
うん、
スモールもある。
でまあ、やっぱオンとオフで財布を変えるとかっていうのは僕は無理かな、現実的じゃないな。運用前そういうしてたこともあるけどね、
うん、
あのやっぱ生きりたい年頃ってあると思うのでなんか紙ユーフォルネの長財布とか使ったりとか、
うん、
あとは何使ったかな、そういう生きり系だとバレックストラのあのなんだろうな、お財布使ったりとか、二つ折りですけど、いろいろ使ったけど、うん、ダメだなと思って。
長財布ってさ、
うん、
結構すごいこうカバンから出すの不便じゃない？
そうだね。まあ長財布そんなに不便だった記憶はないけど、
うん、
ね、ジャケットのそうだね、内側に入れとくか、どうしたっけな、もうだいぶ昔だけど。
ああ、そっか、ジャケットの内側に入るね。
うん、まあでもそれすぐ飽きたよね、
うん、
俺のライフスタイルとは違うって。
うんうんうん、
うん、
財布はね難しいよね。
その時計とかってさ、やっぱりさ、なんていうのかな、数がやっぱり少ないじゃない、選択肢が。
うんうんうん。
でも財布ってさ、まあある意味素人でも作れるし、膨大な数あるじゃない。オーダーの財布なんてもちろん可能だし。
うん。
でもオーダーの時計ってさ、相当なことじゃないとね、できないから。
うん。
そういうなんていうか自由度が高いからこそ難しいところはあるよね。
うん。これね、財布とカバン系の質問はね、やっぱりあの、うん、今この聞いてる人は何を使ってるか、自分はこれでここがいいとかっていうのを書いてくれるとすげえ楽しい、うん、
そうだね、
うん、もう多分、ね、めちゃくちゃネットで検索すると思う、その途端、
うん、
気になるもん、すごい何使ってんのかなって。
うん、あとだ、過去僕あれ、あの名刺入れを財布にしてたことある。
ああ、小銭ってあれもうだから入れない前提ってことね。
もう小銭はそう、でも符号じゃないからなんか物に変えてた、はあのそこで現れたらジュース買うなり、もし出現してしまったら、
はいはいはいはい、
し、まあ細かい金額だったらもうこれなんか偽善っぽいですけど全部募金箱入れてましたね。
うんうんうん、
ああ
小銭を持たない生活したことないな。
そうなんだ。僕でも小銭だからさ、自販機で スイカが使えないやつとか、
うん、
もうね、怒り狂いそうになるよね、喉乾いてるとき。本当にムカつく、あれ。本当にムカつく。
ピーできないやつね。
ああ、許されない。だって現金が1000円しかないわけ、こっちは。
うん。
すると110円だか、100ね、絶対にこう、もう大量の効果が来るわけですよ。
うん。
もう困りすぎて、なんか無駄に高い健康志向のさ、なんかお茶とかさ、なんかあるじゃん、200円のやつとか。
200円ぐらいのやつってことね。
あれとかは押しちゃうことあるもんね。もう小銭がいらなすぎて、みたいなところはあるけど。うんうんう
ん、そうね。
今の生活してるシチュエーションだと、あんまり小銭が、仕事の時のカバンに小銭入れは入ってるから、それしか困ることあんまないかな。あんまないな。
うん。
小銭が必要なのってさ、あとさ、これどこもそうだと思うんだけどさ、何あの、道のところの駐車のパーキングメーターか。
うんうん。
あの300円とかさ。
うん。
あと、あ、パーキングメーターって結構そうなんだよな。ほら、アメリカもさ、クォーターしか入れられなかったりとかさ、もう何なんあれみたいなさ、
うん、
そう、まあ、ね、しょうがないんだけど、
うん、
そういう系はやっぱりね、イライラするけど、まあでも100円玉は逆に言うと車の中には入れてるからあんま困んないし。
なるほどね。やっぱちゃんと残してんだ。
うん。財布ね、いろいろ、まあ、Lパースとかも使ってましたし、
うんうん。
うん、もうこの辺、これ結構財布の話って、もうこの業界だと、まあ、話すネタがなくなったときに喋る一つの、まあね、トピックみたいなとこありますよね。
それってこいつどこまで来てんのかみたいな。
まあ、ある意味、履歴書的なとこありますからね。
やっぱそうなんだ。
うん、今の財布はこれで、中に何枚のカードが入ってて、みたいな。
うん。
その、どうしてその枚数になって、もうこれはどうしてもいるよね、とか、うん。で、過去はこういう財布も使いました、こういう財布も使いました、でも今私はここに来たんです、みたいな。
うんうん。
やっぱそこでこうやっぱ通ってきた、やっぱ財布みんな悩むから道が見えてくるよね。
うん、うん、
そう、いや本当履歴書、職務経歴書に近いかな、本当そんな感じ。
なんかそういう雰囲気はしてきたね。なんかこれもだからこの質問僕ら測られてるってことね。
ああそうだ、じゃあこんな適当に答えてるけど、あ、だからそれで言ったら僕なんかもう最低だよね。まあ、エルメス買うなんていうのはね、もう、なんていうのかな、脳みそがないって言ってるのと一緒ですからね。ああ、バワンさんってバカだったんですね、やっぱり、みたいな。なんか、お金で何でも解決できると思ってるんですかみたいな。恥ずかしくないですかみたいな。
そうか、そういう答えになるね、エルメスって答えると。
なるね、完全に。なんか、
なるほどね。
うん、恥ずかしいよね、そういう意味では。
まあ、いいに決まってるじゃんと。
もそうだし、なんかエルメスだったらいいと思って、もしかして選ばれたんですかとかね、言われちゃうと、で、違うんです、違うんですみたいな言い訳したくなっちゃうんだけど、なんだろうね。まあ、エルメス僕いくつか買ったのは、なんか一時期空港の免税店でエルメスを買うっていうマイブームがあった時に、なんかどっか行くたびに買ってるっていう感じで増やしてましたけど。
うん。
まあでもエルメス買うっていうのは本当に脳みそがついてない証拠ですからね。本当にもう。
結構エルメス出てきてるよね、今日。
いや、エルメスはまあいいものではあるんですけど、やっぱりその、コストパフォーマンスとかいろんなことを考えると、そうじゃない選択肢がいくらでもある中で、あえてのエルメスなんですかみたいな。 こう、しかもまあバーキンとかああいう形がね、もうそのもの自体にこう意味を持っているものだったら別ですけど、ちょっと名刺入れとかでってお里が知れますねみたいな。
京都人かよ、怖えな。
なんかそのアップルウォッチを使うとなんか時計マウンティングからの輪廻から降りられるっていう話があってですね、
うん、
そんなことは全くないんですけど、う
ん、ないんだ。
そんなことは全くないんですが、
うん、
あのまあエルメスしかり、まあベンツしかり、ロレックスしかり、そういうのってそういう要素がやっぱややありますよね。あのうん、だから私はもう本当白状します。あのいろいろと悩み疲れてあのエルメスに落ちてしまった人間ですと。お恥ずかしいですよ本当に。
エルメス落ちてしまった。
いや本当にエルメス落ちしたっていうか、本当になんか堂々ということって全然ないですよね。よく考えるとこれは
エルメス落ち、
うん、やっぱり思考停止したっていうことですからね。あ、本当にどうしよう、これからお前は考えない足だとか言われたらどうしよう、困っちゃうな。
人間じゃなくなっちゃうじゃん。
いや本当にそういうことですよ、もう
ただの足。
いや困ったね、恥ずかしい。まあでもやっぱりそのサーチングコストみたいな概念っていうのは絶対的にあって、
うんうんうん、
あのまあ、だからブランドっていうものもねある一つの理由ですけど、
うん、
次じゃあ何か、うん、買い替えるときにどうするかなって考えたら結構またエルメスを買っちゃう可能性があるよね。だからそれはしない方がいいかもしれないなって今思いました。やっぱりこうもう経験は変えてないよね。
うんうんうん、
あの少なくても言い訳しとくと、当時は財布に悩み悩んでエルメスを買ったんじゃなくって、
うん、
毎回空港でノリでエルメスを買ってたんです。
うんうん。
だからこうなんだろう、持ってるアイテムも全部色も素材も違うし、こうなんていうか、うん、全部エルメスの黒のなんとかで揃えましたみたいのではなく、
うん、
その時の気分で買ったりしてたんで、まあ。そういう買い物の経験の楽しさを味わったんでよかったなと思ったんですが、
うん、
こういう話をした後にもうエルメスをね、じゃあ次は普通に黒とか買うの許されない感じあるなこれ。
なんで自分のことどんどん追い込んでってんの。
いやちょっとすごい自爆したなと思って、もういいや俺この話題ちょっともう怖い。しゅんくんちょっと喋って、僕たくさん喋ってよ本当。
いやいやこれね、だから結局さその、
うん、
答え、あ答えはねないわけよ多分。
うん、
だからもう本当になんて言うんだろう、でもサーチングコストって今かけらんないのかな、やっぱりちょっと、
うん、
その答えを知りたがる社会じゃない。
うんうんうん
うん、で実際インターネットでもさ、なんかその出てきてくれるじゃん、これだみたいな、いかがでしたでしょうかみたいな。
ああはいはい、うんうん、
そう、あだからさなんか難しいよね、そのなんていうの、なんか答えを求めるなって言いたくなっちゃうわけ、その
うん、
正解はお前の中にあるみたいな話だからさ。
いやそれはでも本当そうだね。あそれで言うと僕お財布はプレゼントでもらったものなので、そこに自分の意識はないわけですよ。
ああそうだからナラティブにしたってことでしょ答え。
もうそれはねすごい良くて、
うん、
だからもうすごい、そう本当だ、助かってますよねある意味で言うとね。そういう状態っていうのはね、しあの ね、ある意味で言うと僕は購買体験を主軸に置いたエルメスの購入をしてたから、財布からの自意識とずいぶん離れて終わってたんですよ今まで、
うんうん、
がさっきのすごい長い一人語りというか自問自答で自意識との戦いに戻ってきてしまったっていう
この質問によって、
はい、戻ってまいりました、はい、恥ずかしながら、
ようこそこちらの世界へ、
はい、いややっちまったな。
もうね、次旅行一緒に行ってエルメス買おうとしてたら言うわ。
あ、でもだから 逆にしゅんくんは、あ、もしもし、
うんうん、
あの旅行行った時、あの空港でエルメスを買うっていう経験はしたら楽しいと思うから、なんか財布じゃなくてもいいからしてみてほしい。
うん、いいね、うん、
あ、いいと思う。あの、結構上がると思う。
エルメスね。
サクッと買うのがコツ。サクッと。
サクッとね。
あの、サクッとあんま悩まず、あのさ、エルメスのものってさ、大体基本的に悪いわけないじゃん。
うんうん。
だから、もう勘でいいんだよね。難しいこと考えずに、あ、じゃあこれください、みたいな。いい色、
はいはい
はい、みたいな。
身構えずに。
うん。やっぱこう、悩まない方がいいと思う、ああいうのって。
なるほどね。
うん。そんなこんなで、どうしよう、最後一つ、まだまだ質問まだまだあるんですけど、あの、ちょっと終わりによろしい質問かなと思って、質問させていただきます。
うん。
バーワンさん、シュンさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。うん、私は恋人という名前に必要性を感じません。恋人にしたいというのは独占欲から来るものなのでしょうか。またお二人が恋人にしたいと思って付き合った方がいたらどんな方だったか教えていただきたいですというですね。これまだ12時前だからちょっと時間的には早すぎる内容かもしれないんですけど
これめっちゃ重たいよ
重たいよね。
うん、
来週にするか、来週っていうか
これね、うん、この前ちょろっとした結婚の話とかは少し近いと僕は感じたけど、これ見て、
うんうんうん、そうね、うん、
まあ、やっぱりリレーションシップと今の時代、旧時代的な、うん、枠組みと現代的なそのリレーションシップが合わないっていう話だと思うんだけど、
うん、
これね、すげえ話せると思う重たい。
この恋人という名前っていうのがすごい良くて、
うんうんうん、
いや僕が草野正宗だったらこの曲名でなんかね作っちゃうねいい曲な気がする。
ほんとババン君空飛べそうだもんない
やいやいやいや僕ドクリーンですよ本当にいや恋人という名前ってまあ愛子じゃない感じだし、いつの曲のタイトルっぽいなみたいな、いいなと思って、
うん、いいよねこれ。かなりこう自意識感じる質問で好き。
あー、だから関係性に名前は必要はないでしょっていうことですね、多分これ恋人に限らず。
うんうんうん、そうだね。
うん、でまあその関係性に名前というか記号を持たせるのはある意味で言うと独占欲というか契約状態を結びたいからでしょうということですよね、この内容をまとめると。
うんうん、うん、
でまあ、その後のところはまた、まあ、ある意味関係している質問でちょっと区切ると思うので、
うん、
うん、まあ、まずだから独占欲はね、でもやっぱり自分はありますね。
うん、独占欲、うん、これね長くなるわ今ね話し始める前にとどまった、
うん、もし
行くこれ相当 いけるよ。
だってじゃあこれではい本日終わりですってそんなさ
怒られちゃう、寸止め。
海外ドラマのあの終わり方みたいな。
来週のお楽しみって怒られるかな。
まあでもいいかもしれない。あのそしたらなんかこう閉まるようにちょっとなんか最後ちょろっと閉めた方がいいかなっていう気はするんですが、どう、これ長いんでしょ？もう90分やってるからね。
そうだね。これね、ちょっと待ってな。
わかった、やめよう。
そうだね。まあ、でもキーワードとして僕はすごく感じたのは、うんそのうん、ちょっとね他のポッドライフでも聞いててすごく思ったんだけど、
うんうん
まあ、リレーションシップとかパートナー、パートナーシップって言葉の方が近いのかな。パートナーシップっていう言葉と、
うんうん、
あとはね多分ポリアモリーとかモノアモリーっていう話が少し絡んでくるんじゃないかなって思うから、なんかこの次の回までにその言葉を共有してこの話に行きたいと思った。
何このやばいじゃない。サザエさん形式じゃん。しかもなんか予習してこいよみたいな。やばいよ。なんならここまでやったから、お前続けてアスクでもう一回質問し直してこいよぐらいの。やべえなぁ。オラオラすぎんだろ。
その言葉がわかんないとなんか話に行けない気がするんだよな。この会話。あまあそうね。
うん。いやまあちょっとね、まあでも、これ一回言っといて、僕ほらね、特に打ち合わせしてないから、これ軽く終わらせることもできるし、相当重くやることもできるじゃん。
うん。
でも、重くいくっていうことがよく分かりましたので。
うん、これね、この前、なんか結婚の話ちょっと僕した時も、なんか、こういう話もうちょっとしたいなって思ってたから。
ああ、そうなんだ。うんうんうん。
ちょっと突っ込んで話したいか。
なるほど。
これ。持ち越しです。
わかりました。じゃあ最後に、あれ、おぎちゃんから僕もらったメッセージを読んで終わりにしたいなと思ってます。
う
ん、
じゃあお願いします。
ちょっと待って、それがね、出てこないんで、ちょっとお待ちください。
これ僕、質問した人までちょっとわかってるんだよね、多分。
なんと
これ、いや、知り合いじゃないよ。でも多分、あの人かなって思ってる。そうでしょう。ね。違うか。
やばい、しかもマウンティングっていうか、牽制まで。やべえな
ぁ。いやぁ。パーマン君が会ったことある人じゃないかな。僕会ったことない人。
あ
ー。わかんない。
はい。ということで、最後にですね、
はい
あの愛する小木ちゃんからいただいたあの感想を読んで終わりにしたいと思います。
はい
はい旅行行った時にあらかじめマイリストの準備しておく話はめっちゃわかると。で、うん、それが象徴するように終始聞いてるとバーワンはやっぱり至れり尽くせりで隙がないんだけど優しすぎるのがたまに傷なんだろうなってこれなんか別れのメッセージなのかなっていうようななんか来た時思ったんですけど
確かにな
んかそうあすいません続けますね、
うん
バーワンがシュン君に対して仕事から帰ってきたら最高の嫁としていろいろやってあげたいみたいなこと言っていたけどあれはあながち嘘じゃないなと見える家事スキル高いし清潔感というか生活水準が高いからこそ過去には異性に対して期待することも多々あったんだろうなと想像するけどそれがあったからこそ今のバランス感覚があるんだろうなって意味わかんないんだけど僕今はつまり何も期待していないっていうことなんですかねあすいません続けますね今や異性に対して全く期待していないこれさ全く期待していないからって言うけどした期待していますからねまあ好きなタイプをギャルと言ったり女は結局顔と立ち回る口では女を雑に扱っても結局バーワンは優しいんだよ優しすぎるのは時に罪だぞっていうのがですねいきなり長文で送られてきたんですよねあすいません最後に罪だぞの後にハートマークがついていてさらにその後にラブっていうのがですねすべてキャピタルレターで大文字でですね送られてきまして どうしちゃったんだろうみたいな。
エモーショナルすぎるよ。
いやもうね、これでもずっとこのね、もう6月にこれもらってて、
うん、
ずっとこれどうしようかなと思ってたんだけど、で結構久しぶりに今 2,3 ヶ月ぶりぐらいに読み直して、
うんうん、
いやいやいやいやって思いと、いや、なんですかねこの感じ、ね、このこういうメッセージを、ね、男性の友達から送らせてしまったことに対する複雑な感情。はあ。まあ確かにそういう言ってる、なんかねこんな褒めてもらって本当お恥ずかしいし、読むのもちょっと恥ずかしいからどうしようかなってずっと思ってたんですけど、
うん、
それ以上にこんなラブレターが届いてしまうラジオっていうのがすごい嬉しくて、ちょっとやっぱ読もうということで読ませていただきました。
いつも聞いてくださってありがとうございます、ね、
ありがとうございます。もうね、まあもう本当に今日もこのラジオ終わったらまた12時だ仕事できるじゃんみたいなちょっとやばい感覚はありますが、
やばいね、
やばいね、はい、まあこんなちょっとやばいお手紙をいただいたりするので本当ファンね、すごい僕嬉しかったので、あのまた誰かからこんなんじゃなくても感想とかいただけたら瞬間でももちろんね
嬉しいです、
嬉しいです。
はい、じゃあ11回これで終わります。
終わります。
お疲れ様でした。
はーい。